皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は新生日本の国家ビジョン、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設、違いが強さになる国づくりと題した私の提言をシリーズでご紹介していきます。改めましてこんにちは、藤原直哉の新生日本の国家ビジョン。今日は第3回目として死生観の変化からお話をしていきたいと思います。ロハスの考え方がいろいろな人々の生活の中にライフスタイルの変化として定着していきますと、一番その中で特徴的な変化として現れる部分がおそらく死生観の変化だと思います。死生観というのは死ぬと生きるということの考え方の変化ということなんですね。昔から日本では死後の世界や輪廻転生を信じる人が多いと言われておりますけれども、20世紀の近代化の時代にはそういう伝統的あるいは宗教的な考え方が衰退しまして、生きている間が全てという、現世的あるいは刹那的な死生観が日本でも一般的になっていったと思います。ですから人の生き方も生まれてから死ぬまでの間だけが問題だということで、伝統や歴史が軽視され、また未来に対する無責任な行動が増えていったように思います。生まれた瞬間から全てが始まって死んだ瞬間に全てが終わるという考え方であれば、人が限りなく独善的でわがままかつ無責任に行動していくのを止めることは非常に難しくなります。唯一恐怖によってのみ人の行動を抑えることができるという状況になれば、世は乱れ社会そのものが崩壊していってしまいます。しかしロハスな生き方をしている人たちというのは決して一つの宗教を信じているわけではなく、ごく自然に独善的、現世的あるいは刹那的な死生観から離れて、種と空間と時間を超えた他の生命を感じて、それと共生していく楽しさ、喜びを体で感じ取っているように見えるのです。多くの臨死体験が精神性向上セミナーの話題に取り上げられ、植物の成長や動物の生態を自ら間近に観察したり、あるいは近代医学を使わずに難病が完治する様子が次々に紹介されたり、さらに精神的に落ち込んでいた人がロハスの世界に接して心が癒されていく姿がいくつも目撃されております。また人々は次第に近代的な死生観を離れて、伝統的な死生観すなわち死後の世界や輪廻転生に対して違和感を持たない死生観にだんだん回帰していってるように見えるのであります。これは非常に大きな変化だと言わざるを得ません。同時に非常に特徴的なことは、人々が次第になぜという言葉を使わなくなりつつあるということです。一般に科学では再現性、論理性が重視され、目に見える証拠を積み上げた上で結論を出すことが一般的であります。しかし今の日本では世界一の製造業大国と言われながらも、人々の科学に対する関心が次第に希薄になっていきまして、反対に科学に対する不信感すら広がりつつあります。しかも面白いことに、それは決して科学から逃避するとか科学を知らなくて恐れるということではなくて、むしろ科学の最先端にいる人たち、すなわち優れた医者、物理学者、経済学者、農学者などの科学で飯を食っている人たちが、自ら科学の限界に直面して科学の枠組みを超越する必要性を極めて真摯に、そして熱心に説いているのを聞きまして、そこに自分の体験や直感を重ね合わせて感じていることだということであります。すなわち科学の最先端にいる人たちが、もはや理性だけでは物事を理解し尽くせない、なぜという問いに答えられない問題が世の中にはあまりにも多すぎて、科学の力だけでは決して世の中全体を説明し尽くせないということを本音で語り始めたことが、日本では人々が理性を相対化させていく非常に大きな原動力になっているように思います。近代的死生観から伝統的死生観への回帰も、基本的には理性の相対化によって起きている現象です。したがってロハスな生き方をしている人が外の人に自分の思いを伝える手段は、決して科学的かつ理性的に説明し尽くして相手を納得させるという手法ではなくて、とにかく自分で感じてほしい、良いか悪いかは自分で感じて判断してほしい、自分はその最初のステップとして紹介をするからというやり方が一般的ではないかと思います。理論や利害打算に基づいて特定の考え方を信じて自分や相手を納得させるというのではなくて、良いか悪いかを自然に感じる自分の感性に基づいて、 取捨選択をしていくというのが一般的な人々の行動様式になりつつあるのではないでしょうか。もちろんそうは言いましても、オーガニックの品質表示とかサプリメントの効能など虚偽や誇張が入りやすいものには人々は極めて理性的かつ慎重に対処していますけれども、それはあくまでもロハスな製品であるかそうでないかの判断を行っているということでありまして、同じようにロハスで高品質な製品があったとき、人々は躊躇することなく自分の感性、好き嫌いの気持ちの触れ方をもとに取捨選択を行っているように見えます。信じることよりも感じることを大切にする、そこには20世紀の世界にはあまり推奨されなかった人々の行動原理が伺えると同時に、強制というのも基本的には強制していると本人自身が自分の感性で感じられることが最も大切になってくるということなんであります。そして何よりもロハスな生き方をしている人の特徴は、どんなことであれ楽しむことを非常に大事にしているということであります。近年スポーツの世界でもビジネスの世界でも限りなく熾烈な競争に勝つためには、単に人々を競争させて淘汰させて残った人を選ぶというやり方ではうまくいかないということが体験的に明確に分かりつつあります。すなわち激しい競争の極地では、普通の人がどんなに訓練しても決して超えることができない高い水準の業績でなければ決して競争には勝てないという現実が生まれつつあるのであります。そうしたときどうすればその競争に勝てるのかというと、あまたの人の中から初めからその分野に非常に優れた才能を持った人を選んで、その人に合わせた訓練を施し、しかもどんなに大変な訓練でも楽しく訓練できるように知恵を絞るというやり方であります。本当においしい野菜や果物が絵も言われない甘さを持っているのと同じように、最高の業績というのははつらつとした楽しい環境の中で適切な刺激を与えることを通して、その人の持つ潜在能力を最大限開花させることによってのみ達成することができるわけであります。上から押し付ける、そういう訓練、型にはめるだけの訓練というものは楽しさが感じられないために、往々にして人々の気持ちが萎縮してしまいまして、潜在能力の開花もあまり見られなくなります。人はどういう時に楽しいと感じるか、人はどういう時に心の底から嬉しい、良かったと感じるのか、それは自分の世界が広がった、あるいは自分の新たな潜在能力が開花したと実感できた時でありまして、その成功体験は人を次なる成功へと導く強力な原動力となっていきます。これまた非常に興味深いことに、20世紀の最後に見た極端な競争社会で最後に勝つ方法というのは、決して限りなく厳しい訓練をするという方法ではなくて、むしろ本人が楽しいと思う環境を整え、適切な刺激を与え、潜在能力を最大限開花させるという方法なんであります。ということは、人はそれぞれ互いに異なった分野で本来生かすべき潜在能力を持っているはずなんです。ですから21世紀の教育というのは、人に若いうちからさまざまな分野で試行錯誤を経験させて、どんな分野で潜在能力が開花しそうか注意深く判断して、方向性が見えたら適切な刺激を与え、楽しいという気持ちが壊れないように成功体験を積ませ、その結果として本人が持つ潜在能力を最大限に開花させていくというやり方が一般的になると思います。それは明らかに20世紀の大量生産方式の教育とは違うやり方で、20世紀と21世紀で最も姿が違ってくる部分の一つが教育ではないかなと思います。ロハスの生き方をしている人を見ますと、自分が得意な分野、自分が好きな分野、自分が楽しめる分野を皆それぞれ持っていて、その分野でどんどん専門知識を高め、経験を積み、ライフスタイルを進化させていっています。ロハスの生き方の対象になる分野は無限に広がっていまして、決して他人と成功を競う必要はなく、一人一人がロハスな生き方の成功を体験することができるわけであります。すなわちロハスな生き方というのは、その具体的な姿が一人一人異なるので、成功というのは他人と比べることではなくて、自分が成功だと感じられるかどうかだということなんであります。しかし同時にロハスな生き方は、個々に千差万別であると同時に、互いに情報を交換し、互いに助け合い、互いに成功を語り合い、一緒に共同作業を行うことで、非常に大きな相乗効果、シナジー効果を作り出すことができます。すなわちロハスの生き方には、これまで述べてきたような価値観の特徴があります。 人は同じ価値観を共有できる相手とはすぐに親しくなれるものですし、価値観を共有する人が共同して一つの目標を目指すと、1たす1が3になるような相乗効果を生むことができます。この相乗効果の部分というのが、まさに他の人と共生することによって、お互いの潜在能力が開花した結果でありまして、人は自分一人でロハスな生き方を楽しむだけではなくて、他の人と共生することで相乗効果が働いて、より大きな成功と楽しさを得ることができるのであります。まさにロハスの原点である共生というものがいかに楽しいかということを比較的容易に感じることができるのもロハスな生活の特徴だと思います。今日は第3回ということで、死生観の変化というところからお話をいたしました。次回はロハスに生きると人は誇りが持てるというところからお話をしていきたいと思います。それでは今日の新生日本の国家ビジョン、これで終わりにしたいと思います。またお目にかかりましょう。